今日は母の日の礼拝で、子どもたちと一緒にここに集まってくださってありがとうございます。歓迎をします。もともとこの母の日の礼拝はね、母の日というものがあって、そしてキリスト教が、ああでは母の日もお祝いしたいなと、そういうふうになったということではなくて、キリスト教のこの教会が5月の第2日曜日にお母さんのことを覚えて礼拝をしよう、マザーズデイと言いますが、そのように定めて礼拝を持つようになって、それからだんだんこの世界に母の日ということが広がっていった。この母の日のもともとの起こりは1908年アメリカのウェブスターという教会から始まっています。そこにアンナさんという娘さんがいてね、3年前に亡くなったお母さんの記念会のことを思いながら、毎年お母さんの大好きなカーネーションを捧げていた。それを、教会の人たちが、ああそれはとってもいいことだねということで、母の日の礼拝にしようとなりました。そして1914年にアメリカの国会で5月の第2日曜日を母の日、マザーズデイとして国民の祝日に定めたんですね。以来世界中にこの母の日が広まりました。日本ではもちろん戦後母の日が持たれるようになりました。しかし、キリスト教の教会でお母さんのことを大事にしようよというのが、その1908年のアメリカの教会から始まったのではなくて、そもそもイエス様が、つまりイエス・キリスト、イエス様がそのお母さんであるマリアさんを大切になさったというところから、これはもともと来ています。先ほど読んでいただいた聖書の箇所、もう一回見てください。ヨハネの福音書。皆様は今日は印刷をしてくださって、その箇所を読んでくださると、ヨハネの福音書の第19章。これは実は十字架、イエス様が十字架にかかってもう間もなくお亡くなりになるというところなんですね。その直前にイエス様はマリアさんに対して、言葉を投げかけられました。それがヨハネによる福音書第19章、25節から読みましょうか。イエスの十字架のそばには、その母マリアさんですね、その母の姉妹クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。イエスは、マリアさんというのは当時たくさんよくつけられた名前だったんですね。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に、夫人よ、ご覧なさい、あなたの子ですと言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子は、この弟子っていうのは、これはヨハネによる福音書を書いたこのヨハネさんのことなんですけど、ヨハネさんはイエスの母を、マリアさんを自分の家に引き取ったんだ。で、このあと間もなくイエス様が亡くなっていかれます。イエス様が亡くなられる前に、とても気を注がれたというかな、気をつけられたのは、お母さんのマリアさんのことだったということが聖書は記しています。ここで一番問題になるのは、なぜこの時マリアさん、お母さん、イエス様のお母さんであるマリアさんが十字架の、そばにいたのか、十字架の下にいたのかという問題です。最後の時ですよね。考えてみれば、これ十字架ね、ここにイエス様がこうやって十字架にかけられて殺される。お母さんマリアさんから 見れば、自分の息子が貼り付けにされて殺されるんですよ。その足元にマリアさんがその場にいたというふうに聖書は書いています。この十字架刑というのは、これは、当時のね、カルバリあるいはゴルゴダとも言うんですが、ちょっと小高い丘の上にこう建てられていたんです。なぜちょっと小高い丘の上にね、十字架が建てられていたかというと、周りからよく見れるようにっていうことなんですね。町の方からも、その町の外にちょっと小高い丘があって、そこに十字架があったんだけど、みんなが見て、あ、十字架だって、ね、今日は犯罪を犯した、罪を犯した人が、あ、処刑されてるって。難しい言葉で言うと、見せしめって言います。わざわざ人々に見せて、悪いことをしたらこうなるよ、犯罪罪を犯したらこういうふうに、十字架につけられて殺されますよっていうことをみんなに示す、見せて示す、見せしめの刑罰でした。だから人々はその十字架、ゴルゴダの丘を見上げて、ああ、もう悪いことしないでおこうですね、そういうふうに思った、そのための刑罰であったわけですね。考えてほしいんですけど、マリアさんにとっては、先ほど申しました、自分の子供がそうやってゴリゴダの丘、カルバリの丘に十字架で貼り付けされているわけです。人々はそのイエス様の姿を、こう殺されていく姿を見ている。それを母親であるマリアさんが本当にちゃんと、まあ、私たちだったらどうでしょうか、ちゃんと見れるかな、もうね、目背けたくなるんじゃないか、あるいはもうどっかに隠れてね、もうだってイエス様が茨の冠とかをかぶせられ、自分の子供がですよ、茨の冠をかぶせられ、剣で、ね、剣で刺されて、手や足を釘で打たれて、本当に苦しんでおられる様子をちゃんと見れるかなって、普通だったら見れないっていうかな、逃げ出したい、逃げ出しちゃうんじゃないかと。だけれどもこの時にお母さんのマリアさんは、このイエス様が十字架にかけられている、その時のその瞬間、苦しんでおられるイエス様の足元にマリアさんはいたんですね。どうしてそんなことができたんだろうか。その答えはね、ちょっと開けてほしいんです。あ、ごめんね、ごめんね、聖書読んで持ってらっしゃらない方は、あ、ごめんね、申し訳ない、ルカによる福音書第2章103ページ新約聖書の103ページを開けてください、ごめんなさい、持ってらっしゃる方は新約聖書の103ページ、持ってらっしゃらない方はちょっと持ってらっしゃる隣の方に、見てもらってくださればありがたいですけど、103ページ、ルカによる福音書第2章、そうですね、25節から。これね、イエス様がお生まれになった時なんです。イエス様がお生まれになって、そしてお母さんマリアさんとヨセフさんは、イエス様がお生まれになってありがとう、与えてくれてありがとうって言って感謝をするために、エルサレム神殿、これ礼拝にお願い、お祝い、感謝のね、捧げ物をするために、あるエルサレム神殿に来たんですね。それが25節読みますね。103ページルカによる福音書第2章25節。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシア、救い主、これはイエス様のことですが、 メシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、次のページに行きまして104ページ、両親、これはマリアさんとヨセフさんは幼子イエス様のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子をね、抱いてきた幼子をこう、シメオンはね、こうわざわざ幼子をこう自分でちょっと貸してっていうか分かんないけど、こうやって腕に抱いて神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべ私をね、安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救い主を見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたのためイスラエルの誉れです。いや、本当に救いを見たって言って喜んでるんですね。で、33節、父と母、父ヨセフと母マリアは幼子についてこのように言われたことに驚いていた。で、34節、そこからが大事です。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。ここからです。35節、あなた自身も、マリアさんです、あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。これすごいでしょ。イエス様が大きくなったら、素晴らしい人になるけれども、反対も受けますよって。でその時にはあなた自身、つまりマリアさん、お母さんであるマリアさん、あなたも剣で心を刺し貫かれますって予告、予言をされているんです。剣で心を刺し貫かれるっていうのはね、どっか心臓を刺し貫かれるのではなくて、これは精神的なことなんです。辛い思いをする、つまり自分の心がもう剣でね、刺されるぐらい悲しくって辛い思いをするよって、そういうことなんです。実際に刺されるっていうことじゃないんです。そのイエス様が十字架についておられる、この時にはまだ十字架って分からなかったんですけども、そういう時が来るよって、でその時にはお母さん、あなたもあなたの心を剣で刺し貫かれるような思いをするよ、苦しくって厳しい思いをするよって、そういうふうに予告されてたんです。でマリアさんはきっとって思ったと思いますね。そんなことあるかしら、だからですねそんなことないわ、余計なこと言わない言葉あれなんですけど、と思ったに違いないんだけど、これはずっと覚えていたに違いないですね。で33年後そのシメオンが言った予言の言葉がまさに不吉な言葉なんだけど、それが成就するんですね。イエス様の十字架、普通だったらどうでしょう。イエス、マリアさんは聞いてたんですよ。自分が心を刺し貫かれるような辛い思いをする時があるよ、来るよって。あ、そしたらだんだんだんだんね、イエス様が大きくなって、そして伝道していって、そしてだんだん捕まえられて、あ、十字架に決まったった時にマリアさんは思ったと思うんです。あのシメオンさんが言った時だわって、ああそういうふうになるんだって、ああこの時かって思ったと思います。そうしたら普通だったらどうでしょう。逃げ出しますよ。ああ見たくない、もうそんな思いをするんだったら私はもうこの町からね遠くに行ってるわって、もうイエス様から離れてこんな悲しい思いになりたくない、辛い出来事を見たくないっていうふうにきっと普通人間、私たちだったらそう思うかもしれません。耳を塞いで、目を塞いで、もう何も見たくない、何も聞きたくない、そう思っても当然だと思います。ところが今日の聖書の箇所で、あらかじめあなたも剣で心を刺し貫かれるような辛い思いをしますよって言われてたのに、マリアさんは イエス様が亡くなるその十字架の下にいたんです。なぜか逃げなかったということです。たとえ心を剣で刺し貫かれるような苦しみや痛みを経験する、味わわされることになったとしても、マリアさんはイエス様のそばにいたい、イエス様の十字架の下にいたい。それはなぜか、それはなぜなんでしょうか。我が子イエス様のことを、やっぱり私は親の気持ちだと思います。最後まで見届けたい、最後の最後まで、どんなに辛い思いをしてもね、どんなに剣で刺し貫かれるような辛い思いをしても、自分の息子、自分の子供が今ね、厳しい状況にある、そこから目を背けるわけにはいかない。イエス様が殺される、死んでいくというならば、その最後までその死にざま、生きざま、その最後を見届けるのが親ではないか、母親の心ではないか、子供を思う母親はそうではないか。十字架で殺されるというならば、その遺体、死体を私が引き取る、ピエタですね、私が引き取る、そう思うのが本当の母。私はここに本当の母の思いというか、強さというか、愛の姿を見るように思います。あれほど辛いと予告されてたのにね。どうでしょうか。母の日っていうのはこの日だけですね。あの、お母さんはいプレゼントとかですねそれで、よかったわね、でも子供の方はね、はい、はい、これで終わったみたいなね、はい、これで一応あのこのプレゼントをあげて、はい、今日のお勤め終わりみたいな感じで、もうそれでもうお母さんへの感謝は済んだと、ね、子供の方は軽く考えているかもしれません。しかし母親はそんなプレゼントのためにもらうためにね、子供を愛しているわけでは全然ないわけです。母親はね、たとえ自分の心が剣で刺し貫かれるような苦しみが待っていたとしても、その子供のためであるならば離れない、逃げない。子供たちの生きていく姿を最後まで見届けると、そう思う、そうするのが母の愛っていうか、親の心ではないかなと、私は今日の箇所から思わせられるんですね。だからこそイエス様はそのような母マリア、お母さんだからこそ、最後にそのマリアさんに言葉をかけたんじゃないでしょうか。そういうマリアさんだからこそ、いや、もっと言い方を変えるならば、その十字架の下にいたから言葉を聞けたんですよね。これがどっかに隠れていて、もう見たくない、そんな自分の子供の知る姿見たくないっていうふうに隠れていたら、最後のイエス様の言葉は聞くことができなかったんですよ。十字架の足元に、そばにマリアさんがいたから、イエス様の、マリアさんへの言葉を、イエス様もマリアに言葉をかけることができたし、マリアさんもイエス様からの言葉を聞くことができたんです。もう一度その言葉を見てください。26節、イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に、婦人よ、ご覧なさい、あなたの子ですと言われた。それから弟子ヨハネに言われた、見なさい、あなたの母です。これね、間違ってはいけないのはね、そのヨハネという弟子に、お母さんのこと頼むよ、後の世話を頼むよって言ってるんじゃないんですよ。これ間違ってはいけないんです。 ヨハネにね、マリアさんのことはあとお世話をくれって言ってるんじゃないんですよ。これはヨハネに対しては、お母さんに対してはご覧あなたの子です、子ですって言ってるんです。つまり新しく母子関係、お母さん親子関係を、これイエス様ヨハネとマリアとの間に新しい親子関係を作られたんです。そして、ヨハネの方には見なさいあなたの母ですって、お世話をするんじゃないんです、お世話をすることじゃないんです、新しい母子関係、家族なんですね。ここで新しい家族を与えたんです。マリアさんに新しい母と子が生まれたんですよね。だからこの弟子は、イエスの母をこの後自分の家に引き取って家族となったんです。私は本当にここは深いなと思いまして、いろんなことを考えさせられる。今日はもうあんまり時間がないのでですね、またいつかじっくりお話をしたいと思いますが、一つだけ、新しい親子関係、マリアさんと弟子ヨハネ、これ血のつながりはないんです。血のつながりはない、まあ、親戚だったという説もあるんですけどね、だけど血のつながりはない。でイエス様がお願いされたからこそ、このマリアさんとヨハネさんは親子になったんです。でこの二人をつなげているものはイエス様という存在なんですね。イエス様だった、だつまりイエス様によってつながって家族になるっていうのは、我々のこの教会も実はそういうことなんですね。理想の姿なんです。イエス様のによってつながって我々も家族になろうよ、福山のですね曲じゃないけど、家族になろうよってね。それは、だから兄弟姉妹っていう呼び方、父なる神様、神様がお父さんで我々は兄弟姉妹だ。だけど家族って喧嘩しますけどね、家族って喧嘩しますけど、でも家族だから許せることもあるんだ。これは血をつながりを超えてイエス様によって一つの家族にされるんだよって。あともう一つ、この十字架の下にいることが大事だっていうことも、ね、もし、マリアさんがそばにいなかったらこのイエス様の言葉を聞けなかったんですね。私たちもこの十字架のやっぱり元にいることがすごく大事、そして初めてイエス様の言葉を、聞けるんじゃないかなと。最後にこれこの後どうなったか、マリアさんの行く末、これは聖書には残っておりません。伝説として残っているのは、このあとしばらく2人、つまりマリアとヨハネは、マリアさんとヨハネさんはエルサレムにしばらく住んだ後、エフェソ、今のトルコですね、エフェソという町に行った、ギリシャに近い地中海が沿岸にある町に行って、そこで住んで、マリアさんはエフェソで亡くなったという伝説があります。今エフェソはですね、私も一度旅行に立ち寄ったことがありますが、イスラム、トルコってイスラムの国になってるんですね。そしてイスラムはある時期とっても厳しくて、トルコの町から全部教会を追い出しました、クリスチャンを追い出しました。でも今そのエフェソに行きますと、マリアさんの聖母マリアの家っていうのがあって、そこには女子修道院、キリスト者が住んでるんですね。女性の修道会がそこで、おそらくトルコでは本当に珍しい、一つあるかないか、そういう女性の修道会がエフェソにマリアさんの母の家というところを守るようにね、あるいは守るためにそこで修道会、いろんな迫害や厳しい嫌がらせもあったりするでしょうけれども、その母マリアを記念しながらそこに教会が立っています。母の強さ、そしてその母に対してイエス様がかけられた言葉、今日は少しご紹介をいたしました。お祈りをします。天の父なる神様、母の心、親の心を思います。私にはもう母はいませんが、そのような大きな愛で愛してくれたことを 感謝しています。私たちもまた今日この時に改めてその思い、心、親の心を思う時でありますように、導いてください。そして信仰によって結ばれていることの大切さをまた覚えるものでありますように。皆によって祈ります。アーメン。